ボイスター作成室、
タッキーことタッキー美穂です。お相手は
固いですね。はい、長官こと大沼です。
何言っていいか全然わかんない
てかせめて皆さんこんにちはとか挨拶入ろうよ。
本当ですね、
はい、
皆さんですが、こんにちは、タッキーです。
はい、というわけで、カチンカチンなタッキーを相手に、
はい、
第2回目のボイスター作戦室でございますが、ある意味私も新鮮です。なんかこうやって毎回毎回固い人とラジオをやり続けるというのも
申し訳ないです。
はいはい、というわけで、まあね、長官による、ね、個人面談と
怖いです、ね、
いうことですが、いえいえいえ、つかさ、じゃあタッキーはそもそもどうしてその声優さんになりたいとか思っちゃったんですか。
はい、そうですね、うん、ちゃんと思ったというか、うん、最初やっぱりアニメが好きで、
はい、
小学校の頃にアニメを結構やっぱり見てて、うん、で、あ、声優っていう仕事があるんだなと思ってたんですけど、うん、小学校の頃はまだそれでもこうアニメ関係、
うん、
何かこう絵の方でもいいし、うん、そういったアニメに関われるお仕事がしてみたいなと思ってたんですけど、はいはい、中学校くらいからこう、うん、あ、声優っていうのはいいなってだんだん、なんでかわかんないですけどね、うん、思い出して、
うん、
で高校ではやっぱちょっと演劇部に入ってみたりしたんですけど、
はいはい、
まあ、そこからは全然途切れてて、
うん、
大学に行ってからはもう普通にこう学校のことをやってると、
うん、
普通のこう周りはやっぱり就職に行くじゃないですか、うんうん、で就職して普通に働いてたんですけど、
うん、そうなんだ、
はい、でそれで逆にこう何年か勤めたから、
うん、
自分これで一生終わっちゃうのかなとか思って、うん、それでこうだったら一度の人生だから好きなことをやってみようと思って、うん、で専門学校に入ったのが、
うん、外しちゃったんだ、
ね、はい、そうですねその通りです。
なるほど。子供の頃はどんなアニメが好きだったの。
子供の頃は、
うん、
どうですかね、結構みんながバレちゃうのであんまり
名
前は言いたくないですが、
はい、
戦ってるやつとかも結構好きでしたね、うん、なんですかね、戦隊ものとかも、
はいはい、
アニメじゃないですけど、
うん、
実写の、
うん、
結構好きで見てたりとか、
うん、
変身ものとか、
うん、
何だったんですかね
で、じゃあなんとのその小学生の時にあんまり声優というのを意識しなかったっていうことで言うと、別にお芝居が好きだったとかそういうあれだな、むしろやっぱりアニメが好きっていう感じだと思う。
そうですね、アニメが好きだったんじゃないですかね、うんうん、
じゃあ演劇部に入ったのはむしろやっぱりどっかでそのできれば将来は声優さんになりたいなみたいなのがあって
思ったから、多分高校に入った時にはその演劇部とかを考え出したんですね、うん、まあ、それまではあんまりこう具体的じゃなかったので、
うん、
こうそういう関係でできたらきっと楽しいんだろうなとか、う
ん、なんで声優になりたかったの。声優さんになったらどんなことができると思って
たの。なんでか本当自分でも今でもよくわからないんですけど、うん、今となってみると、
うん、
こうやっぱりクリエイティブな仕事をしたいというのはもっと昔からずっとあって、
うんうん、
その中でこうやっぱり演劇をやったのもあるでしょうし、
うん、
今やっぱり専門学校に通って見てると、うん、こう皆さん生き生きとしてるし、
うん、
それが相手に見てる相手に伝わった時の感動だったりとか、
うん、
いろんな気持ちとか空間が伝わることが面白いなと思ったから今はそう思うんですけど、
うん、
最初は自分でも分かりません。
なんとなく。
なんとなくこう。
なんとなく声優さんがいいなと。
そうですね。アニメが好きというところからずっと来てて、気づいたらそんな感じですかね、
うん。でもさっき言ってたけど、アニメーターって選択はなかった？
そうですね。絵とかだから結構昔は描いてたんですよ。
う
ん、イラストとかは好きで。
はいはい、
だからこう雑誌に載ってる絵とかいいなと思ったやつを真似して描いてたりとか、
うん、
実家には今でもそういう絵が飾られたりしちゃうんですけど、うん、今はないですね。
例えばさ、じゃあどういうキャラがやってみたい？
そうですね、本当はこう自分と全然違うタイプとかもできるようになりたいんですけど、今としてはこうちゃんと年齢相応というか、
うん、
ちゃんと大人の女性で、
うん、
こう深いものを持っている人間というのを表現できたらなっていうのが、うんあります。
なるほど。
はい。
そっか。 でもなかなかな、今のアニメとな、大人の女性と深いものを持ってるキャラクターがな。
そうですね。そこもありますね。
なるほどね。じゃあ、舞台とかさ、例えばその声優さんになりたいって思ってこう始めたとはいえ、その舞台とかも多少やったことあるわけでしょ、演劇だったしみたいな、
はいは
い、うん、そちらはどうだろう。
そうですね、やっぱり体を使って表現することが声優にもつながりますし、うん、まあ、もちろんそれだけじゃなくて本当に舞台で人と関わってその空間を生きてるっていうのは面白いと思いますね、うん、だからそれも続けていきたいですし、
うん、じゃあやっぱ舞台もやってみたい。
はい、思ってます、うん、できることは何でも。
初めて舞台に立った時ってどうだった。
初めてですか。
やっぱ高校の演劇舞台か。
そうですね、
文化祭かなんかで、
多分そうだったと思いますね、うん、ただ高校の時はやっぱりなりたいって言ってもまだそんな具体的なところじゃなくて、うんうん、やっぱり部活動っていう、だから今考えると本当お気楽に一生懸命やってるんですけど、うん、こう根拠もなく、うん、こういうふうに言うものだろうとかやってましたし、やっぱりアクセントなんかも全然調べたりもしなかったななんて思いますね、うんうん、
じゃあお気楽じゃなかった舞台は。
お気楽じゃなかった、うん、やっぱ今専門学校に入って、はい、そこで舞台をやったんですけど、はい、うん、そこではやっぱりこう目指すものが違うっていうのも一つありますし、うん、もうそういうふうなものだっていうのがあって、うん、みんなで泣きながらこう稽古した日とか何ていうんですかね、こう徹夜稽古とかしたりするんですけど、はいはいはいはい、その時にもう稽古っていうかみんなで話し合いをして、うんうん、なんでこうなんだって、私たちはどうダメなんだとか、うんうん、そういうことを延々一晩話してるんですよ。でもみんな泣きながらやってて、うん、なんでこれは一体何なんだっていう怪しい空間になって、うん、でもそれで翌日やっぱりちょっと変わるんですよね、うん、そういうのでこう結束というか同じ何かを乗り越えたみたいなのはありますね。
でも多分舞台ってそうなんだよな、きっとな。
なんですかね、
うん、で物作ってる時ってね、なんだろうな、しんどいのに楽しいというか楽しいのにしんどいっていうかさ、
うん、
あれはねやっぱやってない人には理解してもらえない世界だよね。
うん、
だから苦しいっていうかさ、しんどいなと思ってるとこだけ話すと、
はい、
なんでそんなことやってるのって絶対言われるじゃない。
絶対そうですね、
うん、
本当ですよね、うん、確かにやってる時はもうこれ以上は無理って毎回思いながらまたやりますから ね、うん、
ね。
はい、
そうだから本当にもう二度とこんな思いしたくないとかさ思ってるくせに、それが一応例えば舞台がちゃんとできてさ、うん、終わって落日とかになるとさ、はい、もうあ次またやりたいって
本当ですね、
そういう感じだよね。
あと1週間やりたいとか思って、うん、てるのは本当不思議です。
あれは何なんでしょうね。だからっていうかね、俺は持論があってよくね、
はい、
プロになる人ってさ、例えば俺は物書きで、タッキーなんかはさ役者さん でそうするとやっぱ好きじゃないかできないってよく言うじゃないですか、うんうんうん、ね、でその通りなんだよ。だから人に説明した時になんでそんな辛いことやってるのって、ああ好きじゃなきゃできないよねってよく言われるじゃない、
はい、
でもね好きじゃなきゃできないとかってレベルはねまだまだそれ間違ってる、俺に言わせると。
お
うん、だから好きだからやりたいとかね、
はい、
それはね、まだ入り口ですね。だからそれでやりたいって目指すのはまあいいんだけど、そのレベルではね、例えば私はもう30年近く物書きやってますけど、そのレベルと30年持ちません。
は
うん、じゃあなんでやってるかって言ったら、悲しいことにそれをやっていないと生きていけなくなるんですね。
それを求めてしまうんですね。
そうもう本当に体が求めている、本人はもう嫌なのに体が求めているみたいなね。やっぱそこまでいかないとね、なんとプロでやっていくっていうかさ、それを自分の仕事にしていくってさ、だってね何が悲しいってさ、俺はだからその映像系のライターじゃないですか、
うん、
で自分のことを説明するとき一番簡単なのが、
はい、
俺は高校3年生の時に映画研究会の会長で図書委員長だったんですよ。
そんなに掛け持ちしてたんですか。
うん、で要するに映像と本、
はい、
それがねある意味俺の人生の全てなわけ。もうだから映画見るのが好きで本読むのが好きで ていう、要するに文章と映像っていうのがさ、俺の全てだったのよ。で、全てだったからこういう仕事になったんだけど、これが仕事になった瞬間に、自分を支えていた最大の要素である映像とさ、本がさ、全部仕事になっちゃったんだよね。
はい。
で、どうなったかっていうと、趣味がないのよ。
はい。うん、
だから例えばその自分でお金出して単純に見たいなと思う映画見に行っても、そこでこう分析してて、あ、この入りよくねえなとかさ、
わかる気がしますね、
なんだよこの展開よとかって、こう自分で、でもで俺だったら、あ、このシーン俺だったらこうやって作るのにとか、このセリフよくねえとかってさ、やりたくもないのに分析してんだよね。うん。で、本なんかもっと悲しくて、俺編集っていう仕事をしてたから、5色ね、構成って言ってさ、はい、本にする前にこう5色を見つけるわけですよ。で、それを直さないといけないんですよ、作業としてね、
はい、
で、それがもう何との何年もやってると身についちゃうじゃない。すると電車の中とかでさ、こうずっと本読んでるじゃない。で、たまたまその本に5色があったとするじゃない。と、悲しいことに手が無意識に赤ペンを探すんだよね。もう職業病。
それは人の本なのに。
うん。で、全然関係ないのに、お金出して買って楽しみだけで読んでるのに、構成しようとするんだよ、手が勝手に。
赤が入ってしまう。うん、すごいですね。
もうね、だからそれはもう好きとかいうレベルじゃないでしょ。わかるでしょ。
うん。
だからここで例えば声を聞いてる人ってね、その、声優さんになりたいと思ってる人とかね、うん、ひょっとしたら物書きになりたいとか思ってるね、なんか教会の人になりたいなとか思ってる人がひょっとしたら聞いてるかもしれないんで、
はい、
で、君らも含めてうちの劇団員も含めて今のうちにきっぱりと言っておきますが、
はい、
自分の好きなことを、仕事でやる人間はそれが好きだというのが自分の業だと思わないと。もうそのぐらい思い極めないと。だからなんで例えば役者やりたいのとかね、うん、なんで物書きやりたいのってもし聞かれたら、それは自分の業ですと。で、それはなぜかっていうと、
はい、
きっと自分の先祖が俺だったら物書きを殺してたかもしれない。それがたたってその恨みを晴らすために俺に物書きをさせるんじゃないかと、
先祖からの呪いが、
うん、いうぐらいね。
はい、
逃げられないもんじゃないとね。やってけないですよ。
わかりました。
はい、
はい、
というような話をしているうちにもうそろそろいい時間ですね。
本当ですか。
はい、よかったね。ほっとしてる。
ありがとうございます。ありがとうございました。
はい、
今回のお相手はさっきほとさきみほと、
はい、